And we have another study this morning from God's Word.
今日もまた新たにですね、聖書の神の御言葉から研究を進めていきたいと思います。
This is Jesus' outline of prophecy in Matthew 24.
今朝の学びはですね、マタイによる福音書24章から、このイエス様のですね、終末の予言の概要を見ていきたいと思います。
This is the prophecy that speaks about wars and famines and earthquakes.
戦争、飢饉、地震とかですね、そういったことが起こるということが言及されています。
So this will be an intense Bible study this morning.
今朝は本当に濃密なですね、聖書研究になると思っています。
And it's found in the 24th chapter of Matthew.
中心テーマがマタイによる福音書24章であります。
Now let's have a look at the context or the situation when Jesus gave this prophecy.
このイエス様が予言を私たちにお与えになったですね、その、状況というのを見ていきましょう。
At the end of Jesus' ministry,
イエス様は交渉外の終わりに来ておられました。
It says Jesus went into the temple of God.
そしてイエス様がですね、ある時神の宮に入られました。
And it says he cast out all those that bought and sold in the temple.
宮の中で、神殿の中で売り買いをしていた商人たちをですね、宮から追い出されたんですね。
And he said, "My house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves."
イエス様がによって追い出された人たちに向かってこう言われたんです。私の家は祈りの家と唱えられるべきであると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。
So he called the temple my house.
神殿をですね、イエス様は私の家と呼ばれました。
In chapter 23, he had some strong words to say to the Pharisees.
そしてその前のマタイ24章で、23章において、イエス様はですね、きつい口調でもってパリサイ人たちを非難しておられます。
Seven times in chapter 23, he says,Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites!
マタイ23章において7度にわたってイエス様はですね、このような言葉を言われました。偽善な律法学者、パリサイ人たちよ、あなた方は災いであると。
And at the end of that chapter, he says, Behold, your house is left unto you desolate.
そしてこの23章の終わり頃にですね、こう言われたんです。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまうだろうと。
Something has changed. Before he said it was my house, now he says it's your house.
それ以前にはですね、イエス様、私の家と宮を呼ばれたんですけれども、この時にはお前たちの家、あなたたちの家と言ってるんです。
It's like he was disowning it. He's saying it's yours now. You can have it.
あたかもですね、以前は自分のものだったけれども、それをもう他人に譲り渡したかのような感じがします。
And this must have disturbed or frightened or bothered the disciples.
イエス様のこのお言葉ですね、を聞いた弟子たちは、心がですね、なんて言いますか、乱されたんですね。
Because to call the temple desolate was a fearful thing to say.
お前たちの家は見捨てられてしまうという言葉はですね、直訳すると、近代訳から直訳すると、お前たちの家は荒れ廃れるっておっしゃったんですね。非常にきつい、本当に弟子たちにとって、不安になる。不安をかきたてられるような言葉でありました。
And as he left the temple building for the last time,
そしてこの宮に最後に尋ねられて、それをそこから出られた後で、
It says his disciples came to him to show him the buildings of the temple.
弟子たちがイエス様のところにやってきてですね、再びこのイエス様に立派な建物、宮をですね、神殿を見るように促したんです。
Jesus had just said, This house is left to you desolate, and the disciples are saying, But Lord, look at it. It's beautiful.
イエス様がパリサイ人たちに向かって、お前たちの家は荒れ廃れてしまうだろうとおっしゃった後でですね、弟子たちはイエス様に向かって、立派な建物じゃないですかと言ったわけです。
Now, history tells us that it was a magnificent building.
歴史家の記述によると、本当に荘厳なですね、素晴らしい建物であったということが記されています。
Some of the stones in that temple were 20 meters long.
この建物を築いている石、大きいものはですね、長さが20メートルもあったそうです。
If you visit Jerusalem today, you can do a tour along the Western Wall.
今日ですね、エルサレムを訪れたんですね。エルサレムをツアーとかに、観光ツアーにですね、加わって、西の壁っていうところに連れてこられます。
And you can see stones in the foundation that are as large as the wall in this building here.
そこにはですね、もうこの建物ぐらいの大きさのですね、中には、土台の方にですね、大きな石を見ることができます。
And Jesus said to his disciples, speaking about the temple building.
その宮の神殿の建物に関して、イエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。
Says, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down.
あなた方はこれらすべてのものを見ないか。よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。
This must have really disturbed or bothered the disciples.
この言葉も弟子たちにとってはですね、きついものでした。彼らの不安をかきたてるようなお言葉でした。
Because to them, the temple was the symbol that God was with Israel.
このユダヤ人一般の人たち、弟子たちにとってもですね、この神殿と、この立派な神殿というのは、神がイスラエル民族と共におられるという、いわゆる象徴だったんですね。
And surely God would not destroy his own temple.
まさか神様ご自身がこの神殿を破壊なさるということはありえないだろうと考えていました。
And if that happened, that would have to be the end of the world.
もしそういうことが起こるとしたら、それはまさしく世の終わりに違いないだろうと考えられていたわけです。
So as they sat upon the Mount of Olives,
イエス様と弟子たちオリブ山にですね座っていまして、
the disciples asked him,
その時に弟子たちがイエス様に質問をします。
Tell us, when shall these things be?
どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。またあなたがおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。
So、the disciples asked two questions.
ここで弟子たちは、2種類の質問をしています。
Thinking it was the same event.
同様の事件だと思いつつですね、事実上2つの質問をしているんです。
The destruction of the temple must be the end of the world, surely they thought.
神殿が破壊されるときはもうイコール世の終わりだという観念のもと質問をしているわけです。
And Jesus gave one answer to the two questions.
これら2つの質問に対してイエス様は、1つの答えをお与えになりました。
And this is an amazing prophecy that he gave.
イエス様がお与えになったですね、これが驚くべき予言なのでありました。
We can study Matthew 24 as an answer to the question, when will the temple be destroyed?
マタイ24章を用いてですね、この神殿がいつ破壊されるかということの予言として使えるわけですけれども、さらにマタイ24章を用いてですね、週末どのような印があるかということの、まあ予言として用いることができるわけです。
This is how amazing this prophecy is. One prophecy applies to two events.
一つの予言でありながら、二つの異なる事件について答えを出しているんですね。
The prophecy has two applications.
ですから同じ予言なんですけれども、二つの適用の仕方があります。
This morning we're going to look at the first application in detail.
まず今朝はですね、第一の適用について詳しく見ていきたいと思っています。
Now, the same prophecy is recorded in three of the Gospels.
同じ予言がですね、実はマタイによる福音書も含めてですね、3つの福音書に記されています。
Matthew, Mark, and Luke.
マタイ、マルコ、ルカ。それぞれの福音書にですね、このイエス様の予言が記されています。
And you can see the parallels here.
そして、それぞれの福音書からですね、この予言を、まあ、比較対照することができるわけです。
You can see each of these chapters is speaking of the same thing.
マタイ24章、マルコ13章、ルカ21章、同様の予言について述べられています。
And by comparing each of these accounts, we can learn some more detail.
で、これら3つをですね、比較対象することによって、さらに詳しく理解ができるようになっています。
For example, some things that are not quite clear to us in Matthew are explained by what Luke says on the same prophecy.
マタイによる福音書では、はっきりしていない部分がですね、ルカによる福音書ではっきり述べられているということがあります。聖書研究の原則ですね。これが聖書で聖書を解釈する、理解するということであります。
Now the prophetic part of Matthew 24 is from verse 6 down to verse 31.
6節から、マタイ24章の6節から31節までがマタイ24章のですね、予言的な言葉になっています。
And within these verses are 10 key steps or processes in this prophecy.
そしてこれらの成功ですね、10の段階に分けることができます。
And we'll summarize those 10 steps.
そしてこれら10のステップ、段階をですね、要約して見ていきたいと思います。
The first partTalks about wars and natural disasters.
まず第一段階ですけれども、戦争と、まあ、自然災害について述べられています。
今日もですね、こ
ういった戦争の噂、また災害の、自然災害のニュースをですね、世界中で見ることができます。
The next step talks about persecution on God's people.
次の鍵となる段階がですね、クリスチャン、神の民の迫害であります。
Then it speaks about iniquity or evilness abounding everywhere.
それから世界中で不義、罪悪が満ちることについて述べられています。
Then it mentions that the gospelGoes to the whole world.
それからこの福音が全世界に述べ伝えられることについて述べられています。
Then it mentions the end comes.
そして終わりが来るということが述べられています。
And what that end is, we need to understand in the prophecy.
この終わりとは何かということをですね、知るために予言そのものを理解する必要があります。それからですね、神の民が逃げる印について述べられています。
And this is the, it's called the abomination of desolation.
その印というのがですね、荒らす憎むべきものとあります。
Following that, there is great tribulation.
その次に大患難が起こるということがですね、述べられています。
Then there is a false appearing of Jesus.
それから偽キリストの出現について述べられています。
After that, there are tokens or signs in the heavens.
その次に天における印について述べられています。
And lastly, Jesus returns in the clouds of glory.
そして最後にイエス様が天の栄光の雲に乗っておいでになる時のことが述べられています。
So those are the ten steps in this prophecy Jesus gave.
イエス様がまた24章でお与えになった予言にはですね、これら10の段階、ステップがあるんですね。
Imagine if we were driving down the highway.
高速道路をですね、ドライブしてると考えてみてください。
And we are passing signposts on the side of the road.
そして道のそばにですね、いろんな標識、サインをが目に留まります。
On our journey to our destination.
目的地に向かってずっと進んでいるわけですね。
These would be the signposts that we see as we travel.
こういった10の鍵となる段階がですね、旅をしている時に、まあ、参考になるですね、標識だと考えたらいいと思います。
So the disciples could follow these signposts as they related to the destruction of the temple.
弟子たちもですね、神殿の滅亡について考えるときに、これらの標識がですね、彼らにとって参考となるはずでした。
And we can follow the same signposts because they also relate to our day.
これらのステップはですね、段階は私たちの時代にも関わるものなので、私たちもこれらを旅の途上のですね、標識として参考にすることができるようになっています。
So what we'll do is we'll go through this morning in detail the signposts for the disciples.
今朝のこの時間をでもってですね、弟子たちが参考にすべき、また私たちが参考にすべきこれらの段階を一つ一つ詳しく見ていきたいと思います。
Now the first thing Jesus said was, "Take heed that no man deceive you."
まずそこに入っていく前にイエス様が最初に言われたことはですね、誰にも欺かれないように、惑わされないように気をつけなさいという言葉でした。
Were there people trying to deceive the church in the early days of the church? Were there deceivers coming in Jesus' day?
イエス様の時代、弟子たちの時代にも、この教会の人たち、弟子たちを欺こうとする輩がいたんでしょうか？
Here's what, we read in the Bible.
聖書にはこのように書かれています。
In the book of Acts, it says, this is Paul, I think, after my departing shall grievous wolves enter in among you, sparing not the flock.
使徒行伝20章ですか。パウロのこのような言葉が書かれています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らすようになる。
It says, of your own selves, in other words, even in the church itself.
また、あなた方自身の中からも、つまり教会の中からということですね。
Shall men arise speaking perverse things to draw away the disciples after them?
いろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろうと。
Peter wrote, "There were false prophets among the people, even as there are false teachers among you."
ペテロも次のように言いました。しかし民の中に偽預言者が起こったことがあるが、それと同じくあなた方の間にも偽教師が現れるであろう。
So yes, Satan tried to send deceivers into the church, just as Jesus said would happen.
イエス様が言われたように、いつの時代もですね、サタンは教会を欺こうとしてですね、ありとあらゆる欺瞞を持ち込もうと試みます。
Now, Jesus said there would be wars and rumors of wars and many natural disasters.
そして予言に入っていくとですね、イエス様は戦争と戦争の噂を聞くであろう。また多くのですね、数多くの自然災害が起こると言われました。
And he says, these are the beginning of sorrows.
そしてこれらは生みの苦しみの始めであると言われました。
He says, were there? Oh, talks about famine. Sorry, there shall be famines.
飢饉も起こるだろうと言われました。
And earthquakes.
地震もあると。
History records there were four famines during the period of 41 to 54 AD.
歴史によるとですね、紀元41年から54年の間に4つの飢饉が起こったことが分かっています。
And history also records four major earthquakes in these areas and in these years.
まあ年代記されていますけれども、こういった時代にですね、4つの大地震が起こったという歴史の記録があります。
So this was fulfilled just as Jesus said.
こういった飢饉、地震もですね、弟子たちの時代にイエス様が言われた通りに成就したわけです。
Then came affliction. It says, "They shall deliver you up to be afflicted, and you shall be hated of all nations for my name's sake."
それから9節ですかね。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえに全てのために憎まれるであろうと言われました。
Now, did this happen for the disciples and the early church?
初代教会の時代、弟子たちの間でですね、こういった苦しみ、実際に起こりましたでしょうか?
The Bible records that Stephen was stoned to death.
聖書によるとですね、ステパノが石を投げられて殺されました。
Jesus mentioned in Matthew 10 that they'll be delivered up to councils.
そしてイエス様はマタイ10章でですね、信者たちは、衆議所に引き渡されると言われました。
And in the book of Acts, when Paul was brought before a trial,
使徒行伝にですね、パウロが法廷に立たされたという記録がありますね。
It was said, concerning this sect, we know that everywhere it is spoken against.
その時にですね、この宗派については至るところで反対のあることが私たちの耳に入っていると言われたわけです。
So everywhere across the Roman world, people were speaking against the Christians.
当時もこのローマ帝国領内でですね、多くの人々がクリスチャンに反対の声を上げていました。
Now Jesus says many false prophets will arise.
さらにイエス様は多くの偽預言者が起こるだろうと言われました。
And that was fulfilled in the early church also.
初代教会にもですね、初代教会の時代にもこの予言は成就しました。
Paul wrote in Thessalonians,
テサロニケ人への手紙の中でパウロはこのように言っています。
He says, the mystery of iniquity does already work.
不法の秘密の力がすでに働いていると。
Peter talked about false teachers that came in.
ペテロはですね、当時、現れた偽教師について述べています。
And John, the Apostle John, wrote about, he said, even now, there are many antichrists.
使徒ヨハネもこのような言葉を残しています。今も多くの反キリストがいると。
The next sign was the gospel would be preached in all the world.
それから、福音がですね、全世界に述べ伝えられるであろうということがですね、イエス様によって言われました。
Was that fulfilled in the disciples' time?
弟子たちの時代、この予言は成就したでしょうか?
Well, we didn't live then, we don't know, but we can read what the Bible says.
私たちが生まれるはるか前のことですから、わからない部分が多々ありますけれども、聖書が何と言っているか見てみましょう。
The Bible says, Your faith is spoken of throughout the whole world.
ローマ1章の8節、信仰が全世界に言い伝えられている。
And in chapter 10, verse 18, it says, their sound, which is the gospel being preached,
その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いたともあります。
Went into all the earth and their words unto the ends of the world.
福音の声がですね、世界の果てまで行き渡ったという記述があるんですね。
And in Colossians, it says the gospel which was preached to every creature which is under heaven.
コロサイ1章の23節にはこのように書かれています。福音は天の下にあるすべての作られたものに対して述べ伝えられたと。
So if we take the Bible for what it says, the gospel went to the whole world.
まあ、聖書の言葉をそのまま受け止めるならば、当時すでに福音はですね、全世界に述べ伝えられたということがわかります。
I'm sure when we get to heaven, we're going to hear of amazing stories how the gospel spread around the whole world.
私たち天国に行ってからですね、当時どのように福音が世界中に伝わっていったか。驚くべき証を聞くことができることでしょう。
There are good traditions that Thomas, for example, went to India and even China, I understand.
言い伝えによると、弟子のトマスはですね、インドや中国にまで、宣教に携わっていっています。
So we have many amazing stories to hear when we get to heaven.
もう他にも多くのですね、驚くべき福音宣伝の証を天国で聞くことができるでしょう。
Now the next sign Jesus spoke of was the abomination of desolation.
次の印としてイエス様はですね、荒らす憎むべきものについて述べておられます。
Now here's the verse from Matthew.
左側がマタイ24章の聖句ですけれども、
It says, when you shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place.
預言者24章15節ですね。預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、
Then flee to the mountains.
その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよとあります。
Now, people may ask, what is this abomination of desolation?
多くの人がですね、この荒らすに憎むべきものは何だろう、何者だろうと尋ねるわけです。
And again, we must let the Bible explain itself.
この荒らすに憎むべきものについてもですね、聖書の他の場所を紐解いて理解する必要があります。
And when we compare Matthew with the book of Luke, we can understand this clearer.
このマタイの聖句をですね、ルカによる福音書と比べるとですね、もっとはっきりとしてきます。
Luke said it this way.
ルカにはこのように書かれています。
When you see Jerusalem compassed with armies.
ルカ21章の20節。エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、
That is the sign to flee to the mountain.
その時は滅亡が近づいたと悟りなさい。
So by comparing Matthew, Mark and Luke, we can understand what the abomination of desolation was.
マタイによる福音書、ルカ、マルコによる福音書、それぞれ比べ合うことによってですね、荒らすに憎むべきものについてのより明瞭な理解を得ることができます。
The abomination of desolation, standing in the holy place,
この荒らすに憎むべきものが聖なる場所に立つという描写があります。
Is armies compassing or surrounding Jerusalem.
この出来事はルカによる福音書によると、軍隊がエルサレムを包囲するという光景だということがわかります。
So when did these armies surround Jerusalem?
軍隊がエルサレムを包囲した。そのような事件はいつ起こりましたでしょうか？
Jesus predicted this in Luke chapter 19.
この出来事についてイエス様はルカ19章において予言しておられます。
He said, "The day shall come that thine enemies shall cast a trench about thee and compass thee round and keep thee in on every side."
いつかは敵が周囲に塁を築き、お前を取り囲んで四方から押し迫ると言っておられます。
Now Jesus said in Matthew 24,
マタイ24章に戻ってですね、イエス様は、
that this was spoken of by Daniel the prophet.
このことについて、ダニエル、預言者ダニエルによっても述べられていると言っておられます。
So let's go back to the book of Daniel.
では、ダニエル書も見てみたいと思います。
And find what Jesus was referring to here.
イエス様がこのダニエル書のどの部分について言っておられるのでしょうか。
And we find it in Daniel chapter 9.
あらす憎むべきものについて、ダニエル書9章に述べられています。
And you can see the parallels here.
マタイ24章の24章とですね、ダニエル書9章を比較対象することができます。
But basically, Daniel chapter 9 is the prophecy Jesus was mentioning in Matthew 24.
ですから、ダニエル書9章の予言というのはですね、イエス様がマタイ24章で述べられた予言と同一のものなんです。
Jesus was speaking about the destruction of the temple.
イエス様は24章で、マタイ24章で、神殿の滅亡について予言されました。
ダニエル here mentions the destruction of the sanctuary.
ダニエル9章においてもですね、この神殿の滅亡、破壊について述べられているんです。
Now the sign, sorry, the abomination of desolation was the sign to flee to the mountains.
荒らす憎むべきものが神の民が山に逃げる印となるだろうと言われているわけですね。
And Jesus indicated to flee immediately.
そしてそこでですね、イエス様は逃げる時が来たら直ちに逃げなさいと言われました。
He says, if you're on the housetop, oh sorry, don't come down to take anything out of your house. Sorry.
もし家の屋上にいたら家から物を取り出そうとしてもたもたするなと言っておられるわけですね。
He said, if you're in the field, don't go back to get your clothes.
畑にいたら上着を取りに戻りなさんなと言っておられます。
もう
この印が見たらもう速やかに行動しなさいということですね。もたもたしちゃいけないと。
Now Jesus mentioned that they would compass thee round and keep thee in on every side.
敵が周囲に塁を築き四方から押し迫るとイエス様は言われました。
And in Luke it says, you will see Jerusalem compassed with armies or surrounded by armies.
さらにルカ21章では、エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならばとイエス様は言われました。
And that was the sign to flee to the mountains.
そのエルサレムが軍隊に包囲されるという出来事がですね、山に逃げるべき印となるということです。
Now, here's a question that needs to be answered.
ここである質問に答えねばなりませんが、
If you are in a city, inside a city,
あの都の中に皆さんがいたとします。
And an army comes and surrounds you.
軍隊が攻めてきてですね、この都を四方、包囲したとします。
How can you then flee out of that city and escape?
そういう状況にあってですね、どうやってこの都からですね、外に出て山に逃げることができるでしょうか。
What Jesus said sounds impractical or not possible.
イエス様が言われたことはですね、一見このありえない状況と言いますか。
To illustrate, if I said an army
不可能のように思われます。
If an army was going to come and surround this building,
もう軍隊がびっしりですね、都を、町を取り囲んだときは、
and totally surround it so that it was, there was no way of escape.
もう逃げ道がないんですね。ある意味手遅れに思われます。
And when you saw that army surrounding the building, that was the time to run away and escape.
しかしイエス様はこの状況が起こったら、軍隊が都を取り囲んだら、それが逃げるべき印だというわけですね。
You might say, Ross, that's not logical. How can you escape when the army is already there?
そのように言われたらですね、もうこれ手遅れじゃないかと、そんな状況の中で逃げられるわけないじゃないかという人がいるかもしれません。
But this is what Jesus said. When it's surrounded, then...
しかしイエス様はそうしなさいって言われました。軍隊に包囲されたらその時が逃げるべき時ですよと。
But history tells us how Jesus' prophecy was fulfilled.
しかしイエス様の預言がですね、どれほど正確に成就したかということは歴史が証明しています。
In AD 66,
紀元66年にですね、
The Roman army under a general called Cestius,
セスティウスという将軍のもとですね、ローマの軍隊が攻め入ってきました。
Came and surrounded Jerusalem.
エルサレムに攻めてきて、この都を包囲しました。
And then something strange happened.
その時に、ある奇妙なことが起こったんです。その時、セスチウスがその軍隊を撤回させた。撤退ですね、これは。彼は何の恥ずかしめを受けることもなく、世に例を見ないような撤退をした。
So, Cestius came and surrounded Jerusalem, but then, for some reason, pulled back.
セスティウスの軍隊が攻めてきて包囲をしたんですけれども、一旦。どういうわけか、またしばらくしてからですね、どこかへ行ってしまったんです。
And that was the sign for the Christians to leave.
この時がクリスチャンにとってですね、逃げるべき印となりました。
Jesus had said then, flee to the mountains.
その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとイエス様は言われたんです。
You might wonder, why do they flee? Because now the army is gone.
ある人はまた、ああもう軍隊は撤退してしまったんだから逃げる必要ないじゃないかと言ったかもしれません。
And here's what happened. The Romans withdrew.
実際はですね、ローマ軍は撤退してから、
The Romans had cleared the land of anyone that might obstruct the Christians leaving.
それ以前にですね、ローマ軍はこの逃げ出そうとするクリスチャンに暴動を加える人々を鎮圧したことがありました。
And then many of the Jews in the city chased after the Romans and actually killed many of the Roman soldiers.
ローマ軍がですね、撤退したときに勢いづいたユダヤ人たちの多くはですね、ローマ軍を追いかけて、またローマ軍を、ローマの兵をですね、殺す人たちさえいました。
Now, history tells us that the Christians fled from Jerusalem to a place called Pella here.
ちょうどその頃ですね、エルサレムにいたクリスチャンたちは、ペラという場所に逃れていきました。
The Jews believed they were free of the Romans now. The Jews in Jerusalem thought the Romans are gone. We're free people now.
一方ユダヤ人たち、イエス様の言葉を信じようとしないユダヤ人たちはですね、ローマ軍が撤退して、あ、もう私たちは自由になった、勝利したと思ったんです。
They actually began to produce coins.Saying we are free, we are free people again.
その頃ですね、自分たちがこの自由の民となったということを記念してですね、この貨幣も作られました。
The writing on this coin,
この貨幣にこのようなことが書かれ、記されています。
And this is from AD 67.
紀元67年に作られた貨幣であります。
This is the year after the Romans had surrounded Jerusalem and then backed off.
ローマ軍が攻めてきて包囲して、それから撤退した次の年に作られた貨幣であります。
And the writing says, year two of free Jerusalem. Like the second year after the Jerusalem was free.
エルサレムが自由になって2年目とこの貨幣に記されています。
But it was only a temporary freedom.
ただし、それはですね、一時的な自由に過ぎませんでした。
Encyclopedia Britannica says this.
百科事典にこのような記述があります。
The rebellion that started in AD 66.
紀元66年に始まったローマに対する反逆は、
ended with the destruction of the temple in AD 70.
神殿に向けられ、ついに紀元70年の9月10日、エルサレムの神殿の崩壊という結果を招いた。
Because in AD 70, the Romans came back.
実は、紀元70年になって、ローマ軍は戻ってきたんですね。
And then came the destruction that Jesus spoke about.
その時、イエス様によって予言された通りのですね、徹底的なエルサレムの破壊がなされました。
The siege of Jerusalem was horrible, awful.
まず最初に軍隊が取り囲むわけですけれども、その間のですね、に恐ろしい状況が起こりました。
The Jews were locked up in Jerusalem by the Roman army surrounding them.
まあ、軍隊が取り囲んでですね、中の人たちはもう籠城するわけですよね。
And the people inside were starving to death.
もうそれが長期にわたったので中の人たちはですね飢え死にする人たちも現れました。
And when the Romans finally broke in, there was a big slaughter.
そして最終的にローマ軍がですね侵入してから大虐殺が行われました。
But all the Christians had left 4 years before.
しかしもう数年前にクリスチャンたちはですねすでにそこから逃れていました。
History records over a million Jews died in this siege.
この時の戦いでですね、100万人以上のユダヤ人が殺害されたと歴史に記されています。
Now remember, Jesus had said, not one stone would be left on another that wouldn't be thrown down.
イエス様はこのようなことも言われましたね、一つの石も他の石の上に残されない時がやってくるであろうと。
This was fulfilled when Caesar gave orders that they should demolish the city and the temple.
このカエサルがですね、神殿をもう完全に破壊しなさいという命令を受けて、それが現実に行われたんです。
The whole city was demolished.
都全体、都市全体がですね、完全に破壊されました。今日、私たちが見ることのできるエルサレムの市街は、イエス様の時代のものとは異なるものであります。この真ん中に並んでいるですね、壁もイエス様の時代のものとは違っています。
They were rebuilt later.On where the old walls used to be.
古い壁があった場所にですね、後々再建されたこれはものなんですね。
Now Jesus prayed, "Let not your flight be in the winter or on the Sabbath day."
イエス様はこうも言われました。あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈りなさいと。
This shows Jesus' concern for his people.
イエス様がですね、ご自分の民のことを深く、思っておられたということがわかります。
Because winter would be cold and wet, hard to travel long distances.
冬はですね、寒くてジメジメしていて、長旅をするにはですね、非常にきついということをもうすでにご存知だったからです。
And he also said, "Pray it's not on the Sabbath day."
さらに、この日が安息日にならないように祈りなさいとも言われました。
That shows that God's people were still keeping the Sabbath in 30 years after he went back to heaven.
イエス様がですね、天国に帰られてから 30数年後もなお神の民はですね、安息日、第7日安息日を守っていたということがここから読み取ることができるわけです。
So the early church is still keeping God's Sabbath.
主の、初代教会の人たちもですね、イエス様が天に昇られた後ずっと安息日を守っていたということがわかります。
Then Jesus speaks about the great tribulation that would come.
それからイエス様は来たるべき大患難について述べておられます。
So from the destruction of Jerusalem up until his coming, there would be a great tribulation coming.
神殿が破壊されてからイエス様がおいでになるまでの間にですね、大患難の時代が来るであろうと予言されたわけです。
Now some suppose this great tribulation was the destruction of Jerusalem.
ある人たちはこの大患難自体がですね、エルサレムの破壊に当てはまるという人たちもいます。
But here's some evidence to show that that great tribulation was much more than just the destruction of Jerusalem.
しかし実際はですね、この大患難というのはエルサレムの滅亡よりももっと広い意味を持っていることが分かっています。
The Bible says, for the elect's sake, those days, that's the tribulation, will be shortened.
このような御言葉があるんですね。しかし選民のためにはその期間が縮められるであろうと。
But God's people had left Jerusalem already. They were
エルサレム滅亡の時は神の民はすでにそこを立ち去っていましたね。
They were not involved in the destruction of Jerusalem.
ですから忠実な神の民はエルサレム滅亡に、巻き込まれなかったんです。すでにそこからいなくなってましたから。
But this tribulation here,
しかしここで述べられている大患難はですね、
would be shortened for the sake of God's people.
神の民のために縮められる期間が縮められると言われているんです。
So clearly this tribulation was not talking about Jerusalem's destruction.
ですから明らかにここで述べられている大患難というのはエルサレムの滅亡のことではないんですね。
So this tribulation involves God's people somehow.
何らかの形でこの大患難というのはですね、神の民をも巻き込むものであります。
And this tribulation would be shortened or cut short, reduced somehow.
そしてこの患難は何らかの形で短くされるんです。
The destruction in Jerusalem was not cut short. It went all the way through, and Jerusalem got totally destroyed.
エルサレムの破壊はですね、滅亡は縮められることもなく、もうエルサレムが徹底的に完全に破壊されるまで続けられました。
But this tribulation would be shortened somehow, cut short.
しかしここで述べられている患難はですね、何らかの形で縮められる期間が縮められるであろうと言われているんです。
And it says later, immediately after this tribulation would be signs in the sun, moon and stars.
そしてこの患難の直後にですね、日、月、星などの印が続くと言われています。
So this tribulation is something more than the destruction of Jerusalem.
まず押さえておきたいのはですね、この大患難というのはエルサレムの滅亡以外のことであるということ。
Now between the destruction of Jerusalem and Jesus' second coming,
エルサレムの滅亡とですね、イエス様の再臨、もちろんまだ来ていませんけれども、その間にですね、
was a big period of time where millions of Jesus' followers would be killed.
何千万というですね、神の民が信仰のゆえに殺されるという、殉教するというですね、そのような迫害の時代がかなりの期間続きました。
We call this period the Dark Ages.
この期間をですね、私たち暗黒時代と呼んでいます。
This great tribulation is talking about the horrors of the dark ages.
24章で述べられている大患難というのはですね、暗黒時代のこの恐怖のことなんですね。恐怖の時代です。
Now the organization responsible for this has apologized for what went on in that time.
その暗黒時代の迫害、恐怖の時代に、まあ、最も責任のあるですね、組織の長がですね、このことについて謝罪もしました。
The Pope acknowledged things like the Inquisition, the Saint Bartholomew Day Massacre, the slaughter of Muslims in the Crusades, etc., etc.
法王がですね、宗教裁判、バーソロミューの大虐殺、十字軍による殺戮とかそういったものをですね、過去の過ちとして認めたんです。
History tells us, it says.That the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history.
歴史家がこのように述べています。ローマ教会が過去存在したいかなる機関よりも多くの純潔無垢な人々の血を流したことに関しては、十分な歴史の知識を持っているプロテスタントは異論を唱えないであろう。
This is the great tribulation Jesus spoke about.
これこそイエス様がお語りになったところのですね、大患難であります。
Because it went on for so long, such a long time.
かなりのですね、長い期間にわたってこの時代は続いたんです。
Now Jesus said, except those days be shortened, there should no flesh be saved.
もしその期間が縮められないなら、救われる者は一人もないであろうとも。イエス様は言われました。
But for the elect's sake, that's his people, those days shall be shortened.
しかし、選民のためにはその期間が縮められるであろうとも言われたんです。
How was the persecution of the Dark Ages cut short or ended?
この暗黒時代の迫害はですね、どのような形で短くされたんでしょうか？
It was through the Reformation.
宗教改革の働きを通してでありました。
The Reformation was not an attempt to start a new church, but they wanted to reform the old church.
宗教改革というのはそもそも新しい教会を始めようという運動ではなかったんですね。かえって古い教会ローマカトリック教会の中で改革を起こそうという運動でありました。そしてこの宗教改革者とその教えをですね、踏み潰す手段が取られたんです。
The reformers protested.
改革者たち、宗教改革者たちはいわゆるプロテスタントですから抗議をしたんですね。
And this is how the different Protestant churches came into existence.
その結果、それを潰そうとする動きがあった後にですね、プロテスタント教会というのがあちこちで生まれました。
Now after that, Jesus says there will be false Christs showing great signs and wonders.
それからイエス様は偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡とを行うと言われました。
There's a dictionary that records 24 false Christs over 1300 year period.
歴史の記録によるとですね、1300年以上もの期間に24名の偽キリストが現れたそうです。
Notice these false Christs were doing signs and wonders like miracles.
この偽キリストたちはですね、いろんな印、奇跡も行っていたんですね。
That shows that miracles are not a proof that that person has the truth.
だとするならば、奇跡というのはですね、それを行う者が真理を持っているとは限らないということです。
We do not rely on miracles, we rely on the word of God.
私たちは奇跡に依存するのではなくて、神の言葉に依存するものであります。 ありたいものです。
Now Jesus warned, if anyone says to you, he is in the desert, or he's in the secret places, believe it not.
だから人々が、見よ、彼は荒野にいると言っても出ていくな。また、見よ、部屋の中にいると言っても信じるなと言われました。
Now Jesus gave signs to be seen.In the heavens, just before his coming.
それからイエス様がおいでになる直前にですね、天体の印が現れるであろうという予言も残されました。
It said the sun would be darkened. Oh, here we go.
太陽が、暗くなって、
And the moon shall not give her light.
月も光を放たなくなり、
And the stars would fall from heaven.
星が天から落ちてくると。
In the book of Revelation, we find the same things, the same signs.
黙示録にも同様のですね、印について述べられているところがあります。
And it adds one more.
その中でさらにもう一つの印が付け加えられています。
It mentions a big earthquake.
そこにですね、さらにこの大地震が付け加えられています。
Just check that. Yes. And it mentions the earthquake first.
しかもこの大地震、大地震がですね、最初に出てきます。
So there would be an earthquake, then these signs in the heavens.
ですから、週末はですね、週末の印は地震があって、それから天体の印であります。
In
1755年に、
There was a huge earthquake.
本当に大規模の地震が起こりました。
Just towards the end of the persecution of the Dark Ages.
これがですね、この暗黒時代の迫害が終わりかけた頃に起こりました。
This earthquake took place near Lisbon in Portugal.
ポルトガルのリスボンというところの近くで起こった地震でした。その近くでを震源とする地震でした。
And it was felt as far away as up in Scandinavia, like Norway and Sweden.
その地震はですね、北ヨーロッパ、北欧にまでですね、まあ、感知されたようです。
And right across the Atlantic Ocean, even over in the Americas and the West Indies.
さらに、大西洋を渡ってですね、アメリカ大陸でもその地震が感じられたそうです。
This is a chart showing the tsunami wave that would have gone out.
その地震による津波のですね、まあ波の様子を記していますけれども、
Because the city of Lisbon in Portugal,
ポルトガルのリズボンが一番の被害を受けたところですけれども、
was swamped by a huge tsunami.
この町がですね、リズボンの都市が大津波に襲われました。
Now this scientist here did some calculations based on historical records.
歴史の記録に基づいてこの科学者がですね、現代の科学者がある計算をしました。
Based on the historical records of how many waves came in and how long between each wave, the period between the waves.
まずいくつ津波が襲ってきたか、その波と波の間隔がどれぐらいあったかということを。に基づいてですね、計算をしたんです。
And the fact that the water first disappeared before it came back.
津波というのはですね、やってくる前にまず水が引いてしまうんですね。
He estimated that the seabed had dropped first, and the size was huge.
この水面がですね、まず大いに下がったということが。分かるんです。分かっています。
He estimated an area 300 kilometers radius, so that's 600 diameter, like a circle 600 kilometers across, dropped 30 meters.
震源から300メートル以内のところではですね、水面がですね、30メートルも下がったということが、計算されているわけです。
Now, to compare, you remember the earthquake in Japan in 2011.
日本でも2011年に大きな津波の被害がありましたね。災害がありました。
Made big earthquake, huge earthquake in Japan in 2011.
いや、本当に大きなですね。大きな地震でありました。
Scientists estimate that an area 500 kilometers by 100 kilometers.
科学者の計算によると、東日本大震災ですかね。その時の地震被害の範囲ですかね。長さ500キロ、幅100キロの領域に及んだそうです。
Was lifted 7 meters.
そのあたりでは海面が7メートル上昇して、それがですね、津波になって襲ってきたわけです。
So the Lisbon earthquake was bigger. It's a bigger area, and it dropped or moved more. If you make
ですから記録によるとリスボンの大地震の時の津波はですね、もっと規模が大きかったということがわかるわけです。
Then, after the big earthquake would be the signs.
そしてこの大地震の後にですね、いろんな印が起こります。
The signs in the sun, moon and stars.
太陽、月、星などによる印であります。
In May of 1780, there was a mysterious dark day.
1780年9月にですね、神秘的な暗黒日という出来事がありました。
History records this mysterious dark day in North America.
北アメリカで神秘的なですね、暗黒日があったんです。
And it says they don't know what caused this.
その原因が何であるか、解明されていません。
Birds went back to roost as if it was nighttime.
鳥たちはですね、真っ昼間なのに暗いですから、もう夜だと思って巣に帰ってしまいました。Right?
The prophecy then said the moon shall not give her light.
さらに月もですね、光を放たなくなったと予言に記されています。
So something would change the moon's light somehow.
何らかの形でですね、太陽、月に変化があったわけです。
It records that when the moon came up, it was a reddish copper color.
この暗黒日の時ですね、まあ、実際夜になって月が出たらですね、この血のように赤かったようです。
Then the Bible said the stars shall fall from the heavens.
また週末の他の印としてですね、星が空から降ってくる現象について予言されています。1833年にこの予言が成就しました。
They talked about a display of celestial fireworks.
天体の花火のような光景だったと記されています。
People calculated that you could see 240,000 meteors at the same time visible above the horizon.
この記録によるとですね、24万個以上のですね、隕石が一度に降ってきたということが分かっています。
So the whole sky was lit up with what we call shooting stars in English.
そういったこの流れ星によってですね、もう空中がバーッと明るくなったわけです。
And that was a fulfillment of the stars of heaven falling to earth.
星が、地に落ちるという、まさしく予言の成就でありました。
The next sign is the powers of heavens shall be shaken.
次の印としてですね、天体が揺り動かされるであろうと述べられています。
And this part is yet to be fulfilled.
この天体が揺り動かされるという現象、まだ起こっていません。
This will take place just before Jesus comes back.
おそらくこれはですね、イエス様がおいでになる直前に起こると思われます。
So this is the final event in that list of, in the prophecy of Matthew 24.
そして、マタイによる福音書24章に述べられている、これがですね、 最後の出来事であります。
Now we can look at that whole chapter again, and the whole chapter is applicable to our day.
私たちはこのマタイによる福音書24章を見返してですね、この章全体を私たちの時代に当てはめることもできます。
Just as the disciples could look at this prophecy,
これらの予言を弟子たちもですね、見て、
starting from their day,
彼らの時代から始まって、
And the end was the end of the temple.
彼らにとっての終わりはですね、神殿の滅亡でありました、破壊でありました。
And that was the sign for them to flee to the mountains, to flee from Jerusalem.
そしてこのエルサレム滅亡にまつわる出来事がですね、クリスチャンにとってエルサレムを逃れる印となりました。
This whole prophecy is applicable for us here today.
しかしこの予言全部がですね、私たちの時代にも当てはまるものなのであります。
There will be persecution again.
再び迫害の時代がやってくるでしょう。
Iniquity is going to abound again.
再び不義が満ちるという状況が起こるでしょう。
The gospel is going to go to the whole world again.
そして再び将来ですね、福音が全世界に述べ伝えられていくことでしょう。
There's going to be another end.
そしてさらなる終わりがやってくるでしょう。
Not of the temple in Jerusalem.
エルサレムの神殿の終わりではなくて、
But it will be the end of Jesus' ministry in the heavenly sanctuary.
イエス様の天の至聖所における中保の働きの終わりがやってまいります。彼が人類のためのですね、中保の働きを終えられる時がやってきます。その時が、また神の民にとってですね、山々に逃げる印となります。それから再び大患難がやってきます。
There will be a false appearing of Jesus.
また偽キリストが現れるでしょう。
Again, there will be signs in the heavens.
再び天における印を見ることでしょう。
And Jesus will come.
それからイエス様が実際においでになることでしょう。
So the prophecy for us is starting already.
私たちにとっての予言もですね、すでに始まっています。
And at the moment, we are here, number one.
今現在私たちはこの辺りにいます。
We live in a war, sorry, a world where there's many wars happening.
世界中を見渡すとですね、いろんな戦争があちこちで起こっています。
Nation is rising against nation.
国は国に敵対して立ち上がっています。
There are famines.
至るところにですね、飢饉もあります。
There are pestilences.
いろんな疫病も起こっています。
There are earthquakes.
地震もあちこちで起こっていますね。
There is distress of nations with perplexity. That's from
地上では諸国民が悩んでいます。
This is from the prophecy of Luke, which is the parallel of Matthew 24.
これはマタイ24章とですね、並行して描かれているルカ21章からの引用です。
Do we see distress of nations today? Are nations distressed?
諸国民が悩んでいる状況、私たち世界中で見ることできますでしょうか。
We were in Egypt a few years ago.
今から数年前エジプトに参りました。
And we were going to visit the museum in Cairo.
カイロの博物館を訪れようと思っていたんですね。
But the museum had been closed. It was shut.
ところがこの博物館行ったらですね、閉鎖されていたんです。
And there were policemen all around.
この博物館の周りはですね、見張りの警察官でいっぱいでした。
So we went back to our hotel.
もう仕方なくホテルに戻りまして。
And that night there were big riots.
その日の晩ですね、大きな大規模な暴動が起きました。
Right by the museum here.
この博物館のすぐ近くで。
The people came out in big numbers.
大勢の人がですね、この辺りの広場に集まったんです。当時の人々はですね、民衆はこの政府のやり方にもうんざりしていました。政府はですね、この 国民がインターネットを使えないようにしてしまいました。
The government shut down cell phones.
彼ら、国民がですね、携帯電話も使えないようにしてしまいました。
But the people kept protesting.
さらにこの民衆の不満をかきたててですね、彼らが抗議の運動を起こしたんです。
Because they were watching satellite TV and they could see the protest was continuing.
そしてこの衛星テレビをですね、通じてこの暴動がですね、抗議運動が続いているということを見ることができたんです。
The people wanted freedom from an oppressive government.
そしてこのもう政府の体制を変えるべきだというですね、抗議運動が起こったんです。
Martin Luther King said, "A riot is the language of the unheard."
Martin Luther King という人はですね、このような言葉を残しています。暴動は主張を聞いてもらえない者たちの叫び声であると。
When people feel that their voice is not being heard, the only thing they can do is riot.
自分たちの声がですね、聞き届けられないということが分かったらですね、民衆は暴動に走ってしまいます。
You may recall in 2011 in the United Kingdom in England the same thing happened.
2011年イギリスでもですね、同じような暴動が起きました。
People get frustrated because they feel they have no voice.
自分たちのですね、主張が聞いてもらえないということでですね、不満が積もり積もった人たちがついに爆発してしまったんですね。
It doesn't take much for society to break down.
この社会が崩壊するっていうのはですね、意外と簡単なんです。
The prophecy said, the sea and the waves roaring.
予言にですね、海と大波の轟きに地上の人々がおじまどうとあります。
And we have seen many tsunamis recently.
近年ですね、いろんなところで多くの津波が起こっていますね。
This was the 2004 tsunami.
これは2004年に起こった津波を描いたものです。
When hundreds of thousands of people died.
この時もですね、何十万という人がですね、犠牲になりました。
In 2009, there was a big earthquake and tsunami in Samoa.
2009年にはサモア諸島で大規模の地震と津波が起こりました。
And Samoa was devastated.
その時サモア諸島はですね、本当に大きな痛手を受けたんです。
Here is a church where the building remained, but the waves went through.
教会内の光景ですけれども、建物はなんとか残りましたけれども、津波がですね、ここを襲って押し流して破壊してしまったんですね、内部を。
This is the, from the sea and the waves roaring, like it says in the prophecy of Luke.
この海のですね、波が襲ってきた結果がこれであります。
And of course, as you people know, in Japan here, there was a big earthquake.
そして2011年3月11日、日本にもですね、大きな地震、津波が襲ってきました。
And the pictures have become famous.
この時のですね、いろんな映像、画像が世界中に出回りました。
This is all in fulfillment of the prophecy in the book of Luke.
これらはすべてルカによる福音書の予言のですね、成就なのであります。
The height of the water was very big.
この時の波の津波のですね、高さも相当なものでした。
I'll skip through all this. Sorry.
Right.
Jesus says.As it was in the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be.
イエス様は言われました。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろうと。
From the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage.
すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食い飲み、めとり、嫁ぎなどしていた。
And when the end came, they were not prepared for it.
そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった、用意ができていなかったということですね。
It says they knew not until the flood came and took them all away.
もうあれよあれよという間に一切のものがですね、さらっていかれて、滅びが襲ってきたわけです。
So shall also the coming of the Son of Man be.
人の子の現れるのもそのようであろうと、イエス様は言われました。
Jesus has given signs of his near coming.
イエス様のおいでが近いという印をですね、イエス様はすでにお与えになっています。
They are happening all around us.
その印がですね、私たちの至るところで、周り、周囲でですね、見られます。
But people have become complacent. Complacent or...
しかし、多くの人たちはですね、もう自己満足の状態です。
And the news doesn't affect people anymore.
そして、いろんな報道を聞いてもですね、もう麻痺状態というか、無感覚になってしまっています。
The story of Sodom and Gomorrah is another example of this.
ソドムとゴモラの滅亡もですね、私たちにとっていい模範となっています。
It says, as it was in the days of Lot,
ロトの時代にも同じようなことが起こった。
They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded.
人々は食い、飲み、買い、売り、植え、建てなどしていたが、つまり日常のことを普通に行っていたわけです。
But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all.
しかし、ロトがソドムから出て行った日に、天から火と硫黄とが降ってきて、彼らをことごとく滅ぼした。
Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed.
人の子が現れる日もちょうどそれと同様であろう。
So again, the people did not heed the warning. They did not listen to the warning.
ソドムの人々もですね、警告に耳を傾けようとしませんでした。
Jesus has given us warning that there is going to be great trouble coming.
将来、私たちの時代にもですね、大きな悩みの時が、患難の時代がやってくると、イエス様は警告を与えておられます。
He said there will be a time of trouble such as never was since there was a nation.
国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるであろうとあります。
Which will take the world by surprise.
それが実際に起こるとですね、全世界があっと驚くことでしょう。
But God's people don't need to be concerned or worried about this time of trouble.
しかし、実際にこういった悩みの時がやってきてもですね、神の民は、心配してパニックに陥る必要はないわけです。
Because the Bible says, in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion.
それは主が悩みの日に、その狩り屋のうちに私を潜ませとあるからです。
So we need to be standing on the rock that is Jesus. We need to be.
私たちはイエス様、岩であるイエス様の上にですね、しっかりと立っている必要があります。
And the troubles that are coming on the world, he will protect us from.
そういう中にあって、もしいろんな悩みがですね、全世界を襲ってきても、私たちは平安でいることができるでしょう。
We must be standing close to Jesus.
私たちはイエス様と密接につながり、岩なるお方の上に立っていなければなりません。